皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の漁業について学ぼうです。漁業が盛んな藤沢では、新鮮な海の幸を手軽に味わえ、地産地消を身近に感じることができます。さまざまな漁法や漁種の解説、環境問題など、我が町で活躍する現役の漁師から直接お話を伺い、さらに海の魅力を学んでみませんか？今週は第3回、陸上作業と江ノ島漁獲をお送りします。講師は江ノ島片瀬漁業協同組合漁業長の土井邦明さんです。
皆さんこんにちは。第2回目について第3回目の講師を務めさせていただきます、土井邦明です。前回は定置網漁の海上作業を中心にお話ししましたが、今回は陸上での作業と江ノ島の沖ではどのような魚が取れるのかというお話です。皆様が想像する以上に陸上作業はあります。どちらかといえば沖の作業4割、陸上作業6割です。ここでは陸上作業の大半である定置網のメンテナンスについてお話しいたします。定置網の網は、魚や大きなゴミが引っかかったり、波や潮の流れによって網が破れることがあります。そして近年では魚釣りの人気も高まってきて、それに伴いプレジャーボートの普及も多くなってきました。プレジャーボートで釣りをされる方々の中には、定置網の中に釣りの仕掛けを投げる人もいます。網の入れ替えの時に引き上げた網に釣り針やルアーが引っかかったまま網が上がってくることがあります。そして残念なことですが、この釣り針により網が大きく引き裂かれてしまっていることがよくあります。また別の事故では、強風にあおられて自由が利かなくなった大型のヨットが定置網に引っかかり、ヨットのプロペラで網が大きく破れてしまったこともあります。網が破れてしまうと漁獲量が減ってしまうばかりではなく、定置網の大きな破損につながる可能性もあります。そしてそのためにも網の修繕は欠かせません。定置網の仕事は半分以上が網の修繕に時間を費やすと言っても過言ではありません。網の破れは基本的には陸上で直します。網の修理については、網の針と書いてアバリと呼ぶ器具を使って修理します。網の目が破れて穴が開いている部分やほつれている部分を見つけ、アバリに網糸を巻き、網糸で網の目を作り編み上げていきます。この網の目を作って修理するという作業は、定置網の修繕には基本的な仕事であり、またある程度の熟練した技術が必要なので、定置網漁に入ったばかりの新人の人たちは、まず網の目を作る練習から始め、修繕の技術を磨いていくという漁場がほとんどです。また定置網のメンテナンスには、網を洗浄するという作業があります。定置網には魚だけではなく、海藻や貝類などの 多くの生物が付着します。網に汚れがついたままだと網の目が塞がれて潮の流れの抵抗が大きくなり定置網の形が崩れたり破損してしまうことがあります。そのようなことを防ぐために網を洗浄してきれいに保つようにします。網の洗浄は沖合でも陸上でも行うことができます。高水圧ポンプ洗浄装置を使い付着物を除去していきますが、網の作りの細かい部分や汚れが落ちにくいところは最終的には手作業で付着物を除去していきます。そして定置網のメンテナンスにおいて定置網の定期的な入れ替えは網の状態を確認する最も確実な方法です。網の引き上げや再設置にかなり手間がかかりますが細かく点検できるメリットがあります。網の整備を怠っていると網が破れたり汚れたりして最悪の場合には網の回収が難しくなることもあります。定置網の大掛かりな修繕を防ぐためにも定置網の入れ替え作業は欠かせません。網のメンテナンスをしている間にも漁ができるように網は2組以上保有しておくようにします。続きまして江ノ島で獲れる魚についてお話しいたします。江ノ島のある相模湾は起伏に富んだ複雑な海底構造と黒潮の影響により魚類だけでも約1300種以上が確認されています。そして定置網漁ではブリ、アジ、サバ、イワシなどの回遊魚のほかマダイやヒラメや根魚まで約300種の魚が食用として水揚げされています。江ノ島で獲れる魚の式をまとめてみました。水温が上がる春にはプランクトンが増え海水が濁ってきます。私たち漁師は春濁りといい栄養豊富な海の季節になってきたので水揚げのアップに期待します。また江ノ島の春の海ではブリが取り始めてきます。一般的にブリは秋から冬にかけての魚のイメージですが江ノ島では春にブリがよく取れます。今年も3月に1日で7トンの水揚げがありました。初夏になると水温がさらに上昇しアジやタイ、カマスなどのほか取れる魚の種類も増え漁獲量も増えてきます。暖かい黒潮が入り込むことによりサバやカツオなどの背中の青い青魚が取れてきます。そしてカジキやシイラといった大型の魚も取れてきます。また夏に刺身で美味しい白身魚の代表としての魚であるスズキも多く取れてきます。タチウオも初夏から夏にかけて多く網に入っていきます。秋には寒くなる冬に備えて魚たちが脂肪を蓄えます。夏に餌をたくさん食べた魚たちが太っていきます。この時期はサバの漁獲量もさらに増えていきます。夏に北上していたサバの群れが秋になると産卵期を迎え南下してきます。この時期のサバは秋サバと呼ばれ身が締まり脂の乗りも良い美味しいサバとして知られています。またカツオも多く取れてきます。サバ同様に夏まで北上していて餌をたくさん食べたカツオは秋になると南下してきます。戻りカツオと呼ばれこの時期に多く取れ始めてきます。カマスやカンパチも秋に漁獲量が増えてくる魚です。冬になると海水温が下がってくるので魚は居心地の良い水温でなおかつ水温が安定する深場へと移動します。そして餌となるプランクトンや小魚も減ってくるので体力消耗を抑えるために活動が鈍くなってくる魚が増えていきます。その結果定置網に入る魚の量も減っていきます。水温が下がると逆に活発になる魚もいます。カワハギ、ヒラメ、イカ類は晩秋から冬にかけて多く取れ始めてきます。次に江ノ島で取れる魚の漁獲量についてお話しいたします。 令和6年度1年間で見てみますと、漁獲量全体では約300トンの水揚げ量がありました。その中でも漁獲量第1位はイワシで127トンありました。続きまして第2位はサバで47トンありました。第3位はマダイやイシダイ、クロダイなどの貝類で21トンありました。今度は漁獲量を魚の値段であります漁獲高に置き換えてみました。そうしますと漁獲量1位のイワシは漁獲高8位となります。逆に漁獲量3位の貝類は漁獲高1位に、漁獲量9位のタチウオは漁獲高4位になります。たくさん取れるから儲かるという仕組みではないことがわかります。特に漁獲高1位の貝類に関してはマダイが最も多く取れ、相模湾の定置網は湾内に26箇所ありますが、その中でも江ノ島の定置網が一番多くマダイが取れています。また豆知識としまして、マダイは昔はもっとたくさん取れましたが漁獲量が少なくなったので、神奈川県では昭和53年から人工的に生産したマダイの稚魚の放流を開始し、近年では神奈川県栽培漁業協会が毎年100万尾前後も放流しています。今では漁獲されるマダイの約半分がこの放流魚であり、釣り客にも大変人気があります。そして番外編ですが、よく漁業体験学習で定置網では今までどんな珍しい魚が取れてきましたかと聞かれます。お手持ちの画像でもありますが、マンボウや大型のカジキやマグロも取れてきました。深海魚で大変珍しいリュウグウノツカイも取れたことがあります。この時に取れたリュウグウノツカイは体長が約80センチの小型で、背びれが波打って動いており、生きたまま取れた大変珍しい捕獲となりました。このリュウグウノツカイは片瀬漁港の隣にある新江ノ島水族館に連絡して引き取ってもらいました。その日の夕方までは生きていたのですが、残念ながら死んでしまい、現在は標本として水族館の深海エリアに展示してあります。水族館の方のお話によりますと、リュウグウノツカイは日本近海の水深1000メートルくらいの深海に生息していて、体長は5メートルにもなるとのことでした。私たちの定置網漁は新江ノ島水族館と業務提携しておりまして、普段取れたことのない珍しい魚や水族館で飼育している魚の種類の小型魚や幼魚の捕獲をして水族館に提供しています。新江ノ島水族館ではクラゲの展示コーナーも人気の一つで、定置網漁の操業中に網の中で浮遊している珍しいクラゲやいろいろな種類のクラゲを捕獲して水族館に提供することもあります。私たちが捕獲した魚たちは主に水族館の相模湾ゾーンで見ることができます。相模湾ゾーンでは相模湾の岩場や浅瀬を再現した水槽があり、波も出るようになっていて臨場感があります。浅瀬の水槽には潮だまりの海を再現した水槽があり、ゴンズイやフグ、イシモチの仲間など私たちが捕獲した魚たちが展示されています。もし江ノ島に来る機会がありましたら、標本として展示してあるリュウグウノツカイやいろいろな珍しい魚、クラゲたちを見に新江ノ島水族館に足を運んでみてはいかがでしょうか。そして漁業体験学習でこれもよく質問されることがあるのですが、漁師さんは普段どんな魚を食べているのですか、美味しい魚を食べているのですかと聞かれます。質問にお答えしますと、ズバリ美味しい魚を選んで食べています。ただし良い魚を何でもかんでもみんなで分けて食べてしまうと、市場に出荷する魚が少なくなってしまったり、 水揚げ金額が減ってしまうので、私たちが食べるために選ぶ魚は、その時に取れた魚の中でも比較的多めに取れた魚で、少々おかずとして魚を取ったとしても、金額的にはそれほど影響が出ないように考慮して食べる魚を選んでいます。しかしながら、私たち漁師も美味しい魚が食べたいので、多く取れた魚の中でも、今が旬の魚の中で、丸々と太った色つやのいい美味しそうな魚を選んでおかずとして取っているというのも事実です。漁師の特権と言えるかと思います。またもう一つ、私たちが取ってきた魚の中から選んで食べるおかずの魚として、網を染み込んでの漁獲中や魚を大玉で亀に入れた時の衝撃、魚の選別中に魚選別機で皮が擦れてしまって、魚の体に大きな傷や体が折れてしまった魚が出てきます。このように体に損傷がある魚は鮮魚として市場に並べられないので出荷できません。そのまま出荷せずに処分してしまうのはもったいないので、そういった魚も私たちはおかずとしてみんなに分けることがあります。そして、取れたての美味しい魚を食べることができる特権として、私たち漁師以外の方々に食べていただくことができる日にちがあります。片瀬漁港では、毎月第3土曜日に取れたての魚を販売する朝市を実施しています。朝市当日は、鮮魚販売のために朝6時に出船して操業し、取れたての鮮魚を漁港に並べます。毎月実施するので、その時期の旬の魚の種類が変わってきます。いろいろな時期の取れたての魚が食べられるという楽しみもあって、毎月来られるお客様も多数います。魚の販売価格もお手頃価格に設定してあるので、今まで食べたことのない魚や初めて見るような魚もお求めやすくなっているかと思われます。購入された魚はご厚意でお手伝いしてくださる近所のお店の料理人さんたちが丁寧に魚をおろしてくれます。こういったこともこの朝市の人気の一つとなっています。朝市の実施予定などの詳しくは、江ノ島片瀬漁業協同組合のホームページに掲載されているので、ぜひご覧になってください。最後になりますが、私たち江ノ島漁業の定置網は、江ノ島からの沖合わずか1キロにある沿岸からかなり近い漁場ですが、年間を通して安定した漁獲量があり、季節によっても取れる魚が様々です。また日々の1日でも取れる魚の種類が大きく変わってくることがあります。例えば、昨日までは回遊魚であるアジやイワシが多く取れたのに、今日は根魚のマダイやクロダイが多く取れたということがよくあります。昨日は大漁だったのに、今日は取れた魚が少なくて全くダメだったということもよくあります。このように定置網漁は日々の魚の取り方が違うこともあり、予想外の魚が取れることや思わぬ対応になることもあります。時にはマグロやカジキの大型の魚が取れることもあります。定置網漁は大自然の海の恵みと収穫の喜びと楽しみを強く体験できる漁業だと私は思います。そして漁師の仕事の難しさはマニュアル化できないことです。海の状況によって細かい調整が必要なので、一日として同じ仕事をする日がありません。だからこそ自然を相手に変化のある、面白みのある仕事だと思います。次回の4回目は、江ノ島片瀬漁業協同組合の組合長であります、北村春之が講師としてお話しいたします。
藤沢市 障害学習大学放送通信コース、藤沢の漁業について学ぼう全8回シリーズをお送りしています。今週は第3回、陸上作業と江ノ島漁獲をお送りしました。次回は第4回、これからの漁業をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の漁業について学ぼうをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は9月20日土曜日、午前8時30分から午前10時30分まで。場所は片瀬漁港、定員は20名。応募締め切りは8月29日金曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課電話番号0466-503561までお問い合わせください。ここで障害学習総務課のご紹介です。障害学習総務課では、藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから、地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。障害学習大学事業の放送通信コースでは、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動コースでは地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-503561 050-3561 障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。